2月12日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。今朝は 5.1 度と東京有楽町の日本放送屋上の温度計出てますね、
はい、
昨日降った雪が凍ってるところがあるかもしれませんので、お車運転の方お気をつけください。交通情報の中でね、事故などがありましたらまた詳しくお伝えしてまいります。どうぞラジオそのままお聞きください。さあ、昨日このオープニングで読売新聞に2人の顔が出たよというね、
はい、
話をちょっとしました。いろいろメールでもね、川崎市の50代中川さん、日野市の主婦智子さん、それから、ただいま考え中さん、続き区の方、磯子区のヨッシーさん、見ましたよ、読みましたよって結構ね反響いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さすが世界最高部数を誇る新聞だけあるなという感じなんですが、今日もですね、
そうなんです、
実は全く別のメディアでご紹介をいただいているという、
そう、
これが今回は新業アナウンサーがメインで、
いやー、そんなねメインなんて恐れ多いんですけれども、
写真もふんだんに、
はい、見開き2ページカラーで、
見開き2ページカラーで、
その名も、
うん、
女性ファッション雑誌、
はい、
R
R という女性ファッション雑誌、
はい、英語小文字で AR と書いて R と読む雑誌、
じゃないんだね、
はい、
R, って
R っていう雌誌なんですが、3月号、
はい、
長野芽衣さんが表紙なんですが、
ほうほうほう、
166ページ開きますと、うん、大人の社会科見学っていうコーナーがあってですね、
はい、
まあ、いろんなこう職場で働く女性にこうスポットを当てて密着するコーナーなんですけれども、
うん、
今回はラジオアナウンサーに密着ということで、今回、
はい、
取材受けまして、ありがたいことに、そうなんです。
いやー、これ実は、まあ、新業さんの基本仕事紹介なんですけれども、
はい、
番組に結構密着してくださったんで、
そうなんですよ、早くからね、
朝7時ぐらいから来てたよね。
そうなんですよ、
だから番組の結構裏側が見られるというですね、
はい、
なかなかない機会なんですが、
ええ、
他のページを見るとさ、
はい、
なんか何このゆるふわなんとかヘアとかさ、なんか何なのこれ
ふわふわふわってしたこうキラキラした、ね、女性が読む雑誌なので、
20代ぐらいの人も、
そうですね、20代とかと大学生
とか
の人とか読みますかね。よく美容院とかでね、置いてたりもするんですけれど、
もう絶対俺が近寄れない雑誌なんだけどさそう、本当こう新業さんの引っ張りでですね、
いや
基本新業アナウンサーが出てるんですが、その番組の打ち合わせ風景とかでおっさん2人が打ち合わせてるところがね、ディレクターと腹を出しながらですねこんな写真でいいのかみたいな。
飯田さんも結構ね写ってるんですよね今回。
そうなんですよ、だから引きの映像が多いんですけど、
いやもう初めてね女性ファッション誌に飯田さんも進出ということで
完全に異物が挟まってる感じなんだけどね、
異物ってい
やでも新業さんはちゃんとね、綺麗に写ってますんで、
はい、
よかったらぜひご覧いただければと。
撮ってみてください。
すごいよ、全国大手紙の次はさ、
はい、
ファッション雑誌でしょ。
そうですよ、
次何行こうかね、
何狙っちゃいます。
文春砲、
でも打たれたところでなんかねそこまでニュースになるのかっていう。
おっしゃる通りでさ文春の記者の知り合いがいるんだけどさ、
はい、
飯田さん安心してください、記事になりませんよって慰められたことがありましたが、よかったら R という雑誌の3月号です。
3月号、
はい、ぜひ手に取ってみてください、
はい。
さあ、最新ニュースピックアップいたします。今朝は新聞休刊日ということで、一般紙は発売がございません。スポーツ新聞はね、駅売りのものがありますんで出てるんですけれども、まあ、これについてはもうキャンプが一面トップ、特に松坂投手がね、右肩に違和感ということなんですけれども、これ右腕を、まあ、ファンとの交流の間でこう引っ張られたんじゃないかと、ファイタッチの時にね、手を離さなかったっていうのがあったようであります。まあ、ちょっとねこれは経過を観察してということになるんでしょうけれども、まあ、なんといっても15年に手術をしたところでもあるということなんで心配ですよね。これ一面トップというところが多いですね。 さあ、そんな中ですけれども、まあ、海外のニュースを中心に動いております。イランでは、いわゆるホメイニ革命というやつから40年で記念式典があったと、イランのロウハニ大統領が演説を行ったということなんですが、核合意を離脱したアメリカの制裁を念頭に、国民生活にいくつか問題が起きているが我々は負けない、団結して困難を克服すると強調と、米欧アメリカやヨーロッパが懸念するミサイル開発引き続き進めるという考えもこの演説で示しているということであります。まあ、アメリカがシリアからもう撤退していくと、中東からどんどん引いていくんじゃないかというのが言われる中で、その空白は必ずどこかが埋めると、どこが埋めるんだということになると、その再右翼となるのがシリアのアサド政権の後ろ盾でもあるこのイランと、そしてアメリカということになります。ただアメリカも完全に引くことができないんじゃないかというのがイスラエルの存在で、これ革命40年で記念式典も行われたんですが、それに合わせて合わせてですね、いろんなところでこうデモ行進のようなものも、行われているそうなんですが、そのプラカードにはこうアメリカにしよう、あるいはイスラエルにしようみたいなですね、過激なプラカードも掲げられていて、イスラエルにとってみたらイランというのはもう宿敵中の宿敵というところがあるんで、ここがこう危機に瀕するとなると、アメリカの特にトランプ政権は、イスラエルとも非常に近いとも言われておりますし、娘婿のクシュナーさん、それからお嬢さんのイバンカさんもユダヤ教徒、イバンカさんの場合は改宗したそうですけれども、ということもあるので、イスラエルをこうミスミス見捨てるようなことはないんじゃないかということも言われております。いずれにせよ中東は、混迷がこれで深まるというところです。さあ、そして、一方でですね、今度はアジアに目を向けますと、タイで総選挙が行われるというのは、これ3月に控えているんですけれども、これについてですね、週末ちょっと動きがあって、元王女の方ウボンラットさんという、もともとは皇室を離脱はしていたんですけれども、プライベートのことで離婚なさった等々があって、王室に戻った形になっていた方だそうなんですが、この方をですね、昔首相を務めていたタクシンさん、この方自身はタイから今もう外へ、国外へ逃げているんですが、このタクシンさんの一派が担ぎ出そうとしたというのが週末ニュースとしてわーっとこう金曜日に流れて、で、王室っていうものはタイにおいてはもう絶対的な存在で、私先代の国王のプミポン国王がですね、亡くなられた直後に、タイに今これバンコク旅行に行ったことがあるんですが、その時というのももう国民全体がこう喪に服しているような状況で、この王室に対する敬愛の情というものはタイでは本当ものすごくって、基本的にですね、王室に対して悪口を言ったりなんかすると不敬罪という、敬うという字に、不というあらずというのを書いて、不敬罪、日本にも昔戦前はありましたけれども、これがタイには今も実在していて、不敬罪でしょっぴかれるということもあるぐらいなんですね。で、私はプミポン国王がこう安置されている場所の近くで歩いていて、でそしたらいきなり道路が封鎖されたんで、なんだなんだと思ってこうカメラを構えたんですよ。そしたら警察の人がわーっとこう来て、お前そのカメラ下ろせと、撮っちゃダメだって言われて、え、何って言ったら、これから王室の方々は通るんだから、それは不敬に当たると、だから撮るなんてことは絶対にやっちゃダメだと、で頭下げて見るなって言われて、もう隊列がこう行き過ぎるまでの間ずっとこう頭を下げてこういなきゃいけないと、まるで参勤交代のようなことがあってですね、それぐらいですね、タイの人々にとっては敬愛の象徴でもあると。だから王女様が出てきたら、それはもう圧倒的多数でこう支持されるだろうっていうのがあったんで、でそれを今の軍政と対立するタクシン派が立てたっていうことが非常にこうセンセーショナルで、でさらに言うとですね、タクシンさんという方は北部のチェンマイというあたりが非常に大きな地盤なんですが、そこでかなり農民の方々にですね、支援のような形でお金を出したりとか、インフラ整備ももちろんやって、ある意味ですね、これ言い方一つ語弊があるかもしれないんですが、タイにおける田中角栄みたいな感じのことをやってたんですよ。だから庶民から圧倒的な支持があるんですが、一方で都市のインテリにとっては これほどいけすかないやつはいないという感じで、で都市のインテリたちが、まあ、今までこう政権を握っていた、でかつ軍の中にもエリートたちでこうつながりがあるというところで、タクシン許せんと、 で、でも選挙ではなかなか勝てないということもあって、こうクーデターで一度追い出したっていうような、まあ、大雑把につかむとそういう歴史があるということがあるんです。でさらにですね、タイの北部チェンマイのあたりっていうのは中国とも非常に近いということがあって、もともとタクシン派というところは中国と非常に近いんじゃないかということは前々から言われてたんです。で、中国の共産党政権からするとですね、国王とか王室みたいな権威っていうものは邪魔でしょうがないわけですよ。で、タクシン派もそこと組んでるんで、最終的には共和制まで目指してるんじゃないかってことが前から言われていて、で、そこが王室と組んだってことは非常にセンセーショナルで、ある意味王室と組んで中からこう侵食して、こう国民の敬愛の情とともに最終的には共和制まで行っちゃうんじゃないかみたいな危惧もあった。それも軍政側としては非常に危機感があったんで、今回即座に国王陛下が、立候補は許さんと、王室が政治に関わるっていうのは基本的には許せないんだということを即座に宣言したというのがあったんで、一応平定されたんですが、いやこういう流れがあるとですね、まあアジアでこの皇室王室が伝統として残ってるというのは日本とタイ、この2カ国のみでありますので、このタイの状況というのはこう日本も後々考えると決して他山の石ではない、対岸の火事じゃなかったなと思う日が来ると、これはまずいなと、折しも代替わりを今年迎えるわけであります。さあ今朝のモーニングライフアップはですね、新行アナウンサーのリポートです。
はい、まずはこちらの音をお聞きください。
このドンドンって、
これはですね、ウィルチェアラグビー、車椅子ラグビーの車椅子と車椅子がこうぶつかり合っている時の音なんですね。
あれがダーンと音なんだ。
はい、
はー、すごいね、笛が鳴った瞬間からもうぶつかってくんだね。
そうなんです、そうなんです。
い
や本当にね、体育館中に響き渡るぐらいのすごい音が鳴るんですよ ね。
いや工事現場みたいな音だったね
そうですね、
音だけで聞くとさ、
はい、あのこのウィルチェアラグビーなんですが、はい、日本代表強豪国でして、実はほうほうほう、あのリオのパラリンピックでは銅メダル、うん、去年の世界選手権では優勝してまして、そうなんですよ。今年はですね、あのラグビーワールドカップと同時開催で大きな大会もあり、
はい、
そして来年は東京パラリンピックで金メダルも期待されているんですね。
あ、そうなんだ、
はい、まさにもう今年と来年盛り上がること間違いなしなパラスポーツの一つなんですね、
はい、
ルール簡単に説明しますと、うんうん、見た目車椅子バスケのラグビー版のようになっていまして、
はい、
ボールをシュートするのではなく運び込んで点を入れるというスポーツになっています。
はい、
特徴は男女混合であるということ、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。
へ、
男性女性で分かれてなくて一緒になってます。
一緒になってるんだ。
はい、で、障害の程度によってクラス分けがされていて 0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5と7つクラスあるんですが、
ああ 0.5 刻みで、
そうなんです。数字が小さいほど障害の程度が重たくて、数字が大きければ大きいほど、障害の程度が軽い選手ということになります。
うーん、
障害の程度が重たい選手をローポインター、軽い選手をハイポインターと言ったりもします。
は
い、でこの持ち点4人、コート上に出られる4人で合計8点以内にしなくてはいけないというルールがあるんですね。
なるほどね、
はい、
あ、じゃあ全員をその障害の軽い人で揃えるっていうのは制度上全くできないんだ。
できないということですね。障害の重い人も中くらいの人も軽い人も一緒になってプレーするっていうことなんですね。
なるほど。
ただですね、女性の選手が入ると、
はい、
0.5 点分合計点上限が上がりまして、うんうんうん、8.5 点以内にして OK になります。
あ、それ一人でもいればいい。
はい、そうなんです。うん、そうすると障害の軽い選手が、まあ、より多く出られるようになるという、そんな組み合わせもあるわけなんですね。
なるほどね。
はい、現在日本代表のチームにはそんなですね、はい、女子選手が一人いるんです。
うん、
倉橋海選手なんですが、
はい、
女子初日本代表に選ばれました。
選ばれてるんだね。
すごいですよこの選手が。先日ですね、強化合宿が行われまして、倉橋海選手にインタビューをしてきました。はいはい、まずはですね、あの激しいタックルが行われている、
そうだよね、
もう男性の中で混じってプレーしていることについてお話伺ってみました。
あんまりその男女、自分はそのコートの中であんまり意識してなくて、合宿とかだとこうご飯食べるところでバーって選手がバーって座った時にあれ男ばっかやなみたいなんで、そこで気づくみたいなぐらいなので、でも本当に当たり負け力でとかで弾かれたりする時とかは、あ、もっと強くならないとなっていう。
弾かれたりするんだね。
そうなんですよ、やっぱ男性のタックル強いですからね。
なるほどね。
でも倉橋選手、その相手選手を止めてる姿っていうのは本当にかっこいいんですよ。
あ、でもコツがあるわけだ。
そうです、止め方のコツっていうのがね、車椅子をいかに使うかっていうのがあるんですよね。そして倉橋選手にウィルチェアラグビーの見どころについてもお話お聞きしました。
ボールを持ってる選手の動きだけでなく、ゴールをすること、トライすることだけでなく、ローポインターたちがそれまでの道を作ったりとか、チーム4人で戦ってるっていうところをこの生で観戦してもらえると見れると思うので、そのスピード感とか迫力とか生で見たらいろいろ感じると思うんですけど、その中でもこの4人で戦ってるっていうところを見てもらいたいなって思います。
道を作ったり、じゃあ、あのボールそのものに、普通のラグビーの、 あの健常者のラグビーの場合はボールにしかタックルしちゃいけないっていう、ボールを持ってる人にしかっていう感じだけど、はい、そうじゃなくって、じゃあアメフト的にその道を作るっていうか、他の人に邪魔をしに行くっていうのもありなんだ。
そうなんです、ありなんですね。で、倉橋選手はいわゆるローポインター、障害の程度が重たい選手になるので。
あ、そうなんだ。
はい、軽い選手、ハイポインターの選手が得点を入れられるようにするために、うんうんうん、道を作ったり相手選手を止めたりっていう、まさに自分の身を使っても止めに行くっていうプレーをしなくてはいけないんですね。
もう文字通りの献身な
の。そうなんです、文字通りそうなんです。で、先ほどあの女性選手が入るとより障害の軽い選手が多く出られるっていうふうにお話ししましたけれども、
はい、
ということは倉橋選手はそのやらなくてはいけない仕事がさらに多くなるっていうことなんですよね。他の選手を生かすためのプレーっていうのを多くよりやっていかなきゃいけないっていうことなんですよね。あの倉橋選手も本当本当にいつもニコニコしていて、前向きに前向きにこうプレーに取り組んでいる姿っていうのもとっても印象的でしたね。
はい、
はい、取材した模様、この後ですねツイッターにも写真掲載しますので、そちらもご覧になってください。モーニングライフアップ、今朝はウィルチェアラグビー女子日本代表の倉橋香衣選手についてお伝えしました。
2月12日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。米中時間級協議開催。アメリカと中国は貿易問題をめぐる交渉の期限が来月1日に迫る中、昨日時間級協議を北京で行いました。また14日からは閣僚級協議が開かれる予定です。でその後ですけれどもね、うん、その首脳同士が会うのかっていうところを、うん、一般教書演説ではそれを否定するような発言がありました。
そう、あの大統領が会わないって言ってますね、
ま
あ、これ私まだわからないけど、今のところの民投資はこれは難しいんじゃないの、は
い、難しい、
つまりまとまらない、
まとまらない
じゃないかなと。まあすでにもう中国が買って切ってるカードは、はい、米国産の大豆の輸入を大幅に拡大しますよ、う
ん、はい、
それから自動車関税は引き下げますよみたいな話だったと思いますけど、はい、そこがポイントではなく、うん、要するにアメリカの知的資産を産業スパイとかサイバー攻撃で盗んでんじゃないの、
はい、
それから中国に進出したアメリカ企業に対して技術移転を強要してんじゃないの、うん、強要ってのはつまり移転しなかったら中国での事業は認めませんよっていうことを言って脅してきたと、
はい、
まあ、ここが一番の問題なんだけど、ここについてほとんど出てきませんよね今、
うん、
出てるのは。つまり、まあ、進展してなが相当やっぱ難しいんじゃないですか。一部にはあの習近平国家主席は一方的な要求ばっかり中国にするなと、はい、いうようなことも言っていると嫌に報じられていますが、
はい、
などなどを考えると、まあ、あと2週間ぐらいありますが、 これはなかなかね難しいかもねと。まあですからトランプ側としたらですね悪い話ないわけですよ、はい、つまり貿易赤字は縮小してアメリカ の、はい、輸出が増えますよって話だけはそこは美味しいところだけ全部食べちゃうと。ご馳走は食べちゃうけどもじゃあそれで手握れるかって言ったらさっき言った話で、はい、握れないと
知財の
部 分、 の部分 さらに言えば安全保障の話まだ全然手つかず残ってるわけですよね、人権問題も、
はい、
だこのあたりはもうフルメニューは去年秋のペンス副大統領の演説で全部出てますから、
はい、
問題点はここら辺が全部残っているので、などなど考え合わせると、まあ、小さな合意はあるが、じゃあこれで米中対決は和解できたのかといったら到底できないというのが、まあ、今のところのコンセンサスじゃないかしら、
はい、まあね、これから大統領選に向けて、2期目に向けてっていうところで、民主党からはどんどん大統領候補が出てますよね。
そうですね、ちらほら、
結構民主党の方もみんな揃って中国に対してはきつい、
むしろね民主党の方が厳しいですね。つまり雇用の問題がやっぱり背景にあると思うんですね、
はい、
つまり中国に奪われていることによっていろんなことが、アメリカ国内の雇用に悪い影響が出ていると、
はい、
でここら辺は民主党はものすごく敏感ですから、なので対中姿勢が共和党トランプ政権よりもむしろ強硬だと、
はい、
まあ、そのことを考えると大統領としてはますます、下手に妥協はできないと。
上越しだって言われちゃう、
ね、言われちゃう、そういうことですね。
もうでも全体の流れがそうなっていって、ということはある程度経済減速があってもそれはもう致し方ないっていうふうにアメリカは腹くくってるところありますか、はい、
じゃないですか。すでに中国国内の景況はものすごく減速している、なんかまあ伝えられている以上に減速されている、
はい、
まあ、一部には公式発表の 6.6% 成長どころかもう 1.6 ぐらいまで下がってんじゃないのと、まあ、これは去年の話なんで、
はい、足元は
もう実はマイナス成長かもしれないと、まあそのまあ、実際で新車販売台数なんかね、
はい、
28年ぶりにマイナスでしょ、低下してますよね。
アップルも相当業績悪いっていうのも、
言われてます ね、それから日本企業、はい、それからアメリカ企業も中国に部材を輸出している企業はもう軒並み今、売り上げが落ちてますよね、
はい、
などなど考えはすると、まあ、中国が相当減速している。まあ、そこは中国自身の問題であると同時に世界経済にもすごくね、
はい、
まあ、響く、
まあ、日本も一言じゃないですよね、
まあ、それも全部分かった上で今大統領は、
はい、
強腰で臨んでいるということじゃないかしら。
はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。枝野代表、衆院選の準備の前倒しを指示。立憲民主党は昨日、全国幹事長選挙責任者会議を都内で開き、地方組織の幹部らと今後の主要選挙に向け協議しました。枝野代表は挨拶の中で、与党幹部が夏の衆参同日選挙に言及していることを踏まえ、衆院解散を打っていただけるならしっかりと受けて立つ決意だと表明、情勢の変化に対応できるよう各地で衆院選候補者の選定を急ぐよう指示しました。また自由党の小沢代表は自身が塾長を務める政治塾で昨日講演し、国民民主党との合流に向けて今日にも政策協議に入ることを明らかにしました。ダブル選挙、
まあそこはどうなるかまだ分かりませんけども、この枝野さんの話は、
はい、
安倍総理が自民党大会で言った、はい、悪夢のような民主党政権と、これにカチンときて、まあ言ってると、
はい、なるほど。
悪夢ってのは要するに既得権益握ってた人にとって悪夢だったでしょみたいな、まあ皮肉の言い合いですよね。まあでもどうですか、ここに来て枝野さんのところの立憲民主と、
はい、
それから国民民主、自由党、
はい、
どうなんですかね、まあ、このあたりを安倍総理も実は見てるんだと思いますよ。で小沢さん、自由党の小沢さんは、はい、国民民主党と話し合って、まあ、今日にも政策協議、これはつまり合流しましょうということでしょ。
そういうことですよね。
で昔の小沢さん知ってる方から見ると、はい、結局乗っ取られてしまうんじゃないのっていう懸念がある、まあ、私もね多分小沢さん、はいは合同したらですよ、幹事長狙いでしょうね。でかつての、ね、民主党政権の幹事長、小沢幹事長の時代何があったかっていうと、
はい、
陳情案件を個別の議員が受けるんじゃなくて幹事長室に一任させてしまったんですよ、
はい、
そうすると、うん、はっきり言って陳情を受けるか受けないかは小沢さんの判断次第ってことになるから、
そうです、ね、
事実上、うん、要するにそれを間接的に民主党議員をコントロールできる、
うん、
つまりそれがまあ二重権力って言われた当時の鳩山政権ですけど、はい、まあ、原因だった、まあ、それが、ね、再現されてしまうんじゃないかと、
うん、
まあ、懸念も古い人は懸念してるだろうし、
はい、
まあ、私もそうなるんじゃないかなと実は見てるんですけど、
うん、
まあ、それやこれやあって、まあ、要するに国民民主軍と自由のグループ、
はい、
立憲民主党、それから共産党と、
うん、
まあ、事実上ですから一緒になれば、
はい、
あの会派が、まあ、三大勢力に野党は色分けさ させして、
うん、
でかつ枝野さんは他のところとあの
組まない
と、
はい、
何度も何度も言ってますから、うん、まあ、そうであればなおさら安倍総理としては、
はい、
だったら解散するかと、
うん、
みたいな、そういう刺激材料になりますよね。つまり敵が分裂してる間に選挙やっちゃった方が、
はい、
これは与党としては都合がいいので、
まあここへ来てなんかね、ダブル選挙解散風みたいなものも吹いてきてますけど、これあの参院選の一輪区に関しては、はい、まあ、基本的に一本化しようみたいな話も出てきてますけど、衆院選もダブルで打たれるっていうと、
そうなるとこれはなかなか一緒ってわけにいかないですよね、小選挙区だから、うん、
はい、
つまり一人しか立たないんで、それ候補者調整なんかなかなか簡単にいかないし、うん、それから参院選の一人区についてもね、
はい、
まあ、一本化しようみたいなこと言ってんだけども、うん、共産党が果たして降りるかどうかですよね、
はい、
共産党ってのは独自路線ですから、原則的には、
はい、
そこのところが降りてくれることをみんな他の党は期待してんだけど、
うん、
共産党は何言ってんのっていう感じでしょ、
はい、
だからなかなかそこも進まないですよね。
まあ、一人区で共闘した上で、やろうとしたら、前回の参院選、衆院選でしたか、
はいはい、
比例の票があまり伸びなくてっていう話がありました、まあ、その辺やっぱり共闘すると票が分散してしまうとか、割を食うのは共産党じゃないかみたいな話も中にはあるみたいですよね、
うんうん、そうですね、共産党って票って小選挙区単位で見てもまあ、結構あれ1万確か7000ぐらいだったかな。
ああ
の私440万をいくつかで割れ300で割ればいいんですけど、
はい、
そうするとですね
各選挙区あたり、
うん、そうそうそう、うん、出てくるんですよ、
はい、
まあ、だから1万票あることはもう確実なので、やっぱここがないと、はい、なかなか他の野党は、
うん、
あの当選しにくいと、
ま
あ、だから降りてくれっていう話だけど果たしてそうなるかどうかですね。まあ安倍総理、まあ、悪夢って言って、まあ、ちょっと挑発して、
はい、
さてどうなるかなと思って、なんか演説見てたら、
はい、
その悪夢って言ってから、うん、聴衆、まあ、自民党にばっかりですけど聴衆の反応を見つめるように一瞬黙った時ありましたよね、
はい、そうでしたね
そしたら、うん、しばらく一瞬間を置いて、
はい、
パタパタパタって拍手が湧き上がる、
ちょっとなんかどよめいたような感じもありましたね。
そうそうそう、どよめいた
そこまで行っちゃうのみたいな、
そこが面白かったなと思って、皆さんも今まざまざと思い出したでしょうみたいなさ
なるほどね、あれはだからある意味のマイクパフォーマンスみたいなもんですか。
そうだから総理もこんなパフォーマンスやるぐらい余裕があるんだと私には見えましたけど、
はい、これ解散は総理の専権事項だと、
はい、そうそう、
まあ、前からずっと言われてるところ
です。
やっぱりこのタイミングっていうのを、総理をずっとこう測ってるもんなんですか。
まあそうですね、まあ、自分はだから全く頭の片隅にもないと言い続けるけども、
はい、
例えば二階さんとか、あるいは甘利さんとか、
はい、
まあ、そういう親しい自民党幹部にはいや何があるか分かんないよみたいなことをずっと言わせていくと、
まあ、幹事長であったりとか選対本部長となると、まあ、選挙を直接やる人ですよね。
そうそうそう、
これ例えば、はい、長谷川さんにこうこそっと漏らすみたいなこと、
はい、それはもうありえませんね。
匂わすことも
全くありえませんね。
全くないですか？
全くない。
あ、そこは例えば前回前々回の解散とかの時、
もうずっとまあそこは見てますけども、全くありませんし、
匂わすこともない、
も私も聞かないし。
なるほど、
そんなもんでもまあ見てりゃ分かるっていうかね。まあ私何見てるかっていうと景気ですけど、はい、一番見てるのは景気の状況、
はい、
それから内閣支持率の世論調査。
うん、
世論調査って意外にすごく大事なんですよ。
あ、世論調査、世論調査でいくと、ここのところちょっと内閣支持率はピョッと上がってますね。
44、5、50弱ぐらいあるでしょ大体。だからほとんど戻ってますよね。一頃盛りかけの時はグワンと下がったけど、
うん、
それが戻ってきてるでしょ。だからまあここに来て、米中の話とか、あの日露平和条約の話とか、
はい、
まあ、あともちろん例の統計不正問題、
うん、
この問題もありますけど、まあ、今だから官邸総理はもちろんだけど一番見てるのは世論調査の動きですよ。
うん、
だ世論調査でそこそこ支持が高くかつ野党側が低ければ、はい、でしかもなかなか統一候補なんかならないっていう話になる、かどうかも見極めて、
うん、
そしたら一番勝てる時にやるっていうのはまあ常道ですからね。
あ
んまりだからね、そんな秘密の判断って実はあんまりないですよ。
あ、客観的な指標をいろいろこう見ているわっていう。
そうですね。
なるほど、では続いて2つ目ですけれども、ソウル中央地検が前最高裁長官起訴というニュースです。あのパククネ政権と癒着して裁判に不当に最高裁が介入したんじゃないかということ、うん、まあ、言われていたんですが、これソウル中央地検は職権乱用などの罪で前最高裁長官のヤン・スンテ容疑者を起訴しました。これ最高裁長官の経験者が起訴
された。すごいよねこれはね、驚きますよね。最高裁長官逮捕して起訴しちゃう、
はい、
それで、ね、あの司法の介入はひどいよねなんて言ってるけど、うん、おいおいと何を言ってんだと、知見はやっぱり政権の意向を組んでやってるだろうというふうにまあ見えますよね。
まあ、これ他の裁判官震え上がりますよね。
まあ、それとねこの人がその更迭されてじゃあ代わりに入った長官誰だっていうと、はい、これ地裁の所長だった方なんですよ、
はい、
そうすると地裁高裁最高裁ですから、うんうんうん、はっきり言って二段跳びの大栄転、はい、これ誰が任命したのと、これはムンジェイン大統領そのものですから、
ね、はい、
まあ、だからムンジェイン大統領は自分の言うことを聞く人を最高裁に長官に据える一方、前の長官についてはあのいわゆる元徴用工訴訟、
はい、
これを遅らせただろうということで逮捕しちゃうっていう、まあ、今度は起訴しちゃったっていう、まあ、すごい国ですよね。まあ、一言でね、まあ、言うと私はムンジェイン政権っていうのはね、
はい、
やっぱりこれ革命をやってんだよねと、
革命
をやってんだというふうに見た方が分かりやすいと思う。つまり政権発足した時からいわゆる青瓦台ブルーハウス、
はい、
大統領官邸 の幹部職員は6割以上が、うん、元あの学生運動の活動家、自分が一緒にやってた人たち、
はい、
でしょ。それからマスコミテレビ新聞の経営者たち、これも労働組合が追及して、
うん、
まあ、あの退任させてしまったでしょ、
はい、
それから経済界もあのいろんな人捕まってますよね。
そうですね、あのサムスンの実情のトップとか
大韓国はもちろんだけど、
はい、
いろいろと捕まってますね、うん、でだからまあ政界マスコミ経済界ときて今度今これはまさに司法の場に入ってるわけですよ。だからそうなるとね、これ事実上の体制変換、まあ、だから分かりやすく言えば、まあ、革命に近いことが今起きてるんだよねというふうに私には見えます。
そして北朝鮮に近づいている、
近づいている、まあ、だからもともと北朝鮮と呼吸は測りながら、
はい、
だったんだけど、その本性っていうかね、本質的なところがいよいよ表に出てきたなと。今ムジェイン政権北朝鮮問題何やってるかというと、
はい、
制裁緩和ですね、
だそっちにどんどん行っちゃうと、
そうそう、
はい、日本としても考えなきゃいけないと思うんですね。
そうですね、
この時間長谷川幸寛さんとお送りしてまいりました日本放送機の方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。7時26分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。 東証一部上場条件の厳格化を検討。こちらは昨日読売新聞長官が一面で報じていたものですが、東京証券取引所は東証一部とそれ以外の市場との違いが分かりにくいとの指摘から、東証一部に上場する条件を厳しくする方向で検討に入りました。上場企業およそ3700社のうち東証一部がおよそ6割を占めまして、マザーズなど新興企業向けの市場との違いが分かりづらいという指摘があったようです、
まあ、違いが分かりにくいというか、東証一部の中にものすごく大きな、企業とそれほどでもない中堅中小が、まあ、混在していて、一体どうなってんの上場基準はと、まあ、こういう問題ですよね、はい、で原則的にはいきなり東証一部に出ようと思ったら、まあ、時価総額が250億円以上、まあ、必要なんだけど、
はい、
いきなりじゃなく例えば東証二部とかマザーズとか、あるいはジャスダック、
ジャスダック、
まあ、こういうところから入ろうと思うともっと少なくて入れると、まあ、ジャスダックは250も要求されるんですけど、
はい、
マザーズの場合だ、あるいは東証2部の場合は時価総額で40億円以上、普通はいきなり言ったら250億だけど、そこを介入すれば40億で済むっていうから、
それは相当違いがありますね、
まあ、だからまあ違いが出てくると、まあまあ、そうすると例えば東証一部トヨタなんか出てますけど、トヨタなんかまあ時価総額20兆円以上かな、まあくらい、そのぐらいあるところと、
はい、
例えば40億円ぐらいのところと混在しちゃうから、東証一部という中で企業規模が、
はい、
まちまちになりすぎるっているんじゃないの、
相当まちまち
ですね、ということですよね、まあ、だからその上場基準を500億円以上にしようよということを今検討していると。
なるほど、
まあ、それは、まあ、それで妥当なんじゃないかなと思います。
まあ、国際基準に少し近づけていくと、はいはい、まあ、これだけ海外投資家も入ってるわけですからね。
そう、それとね、もう一つね、実は東証一部、東京証券取引所については別な、
はい、
案、改革案があって、
はい、
それ東京商品取引所、
お
原油とか貴金属とか、はい、穀物とか、はたまた、まあ、計画段階ですけど電力とか、こういうものの商品を取り扱う東京商品取引所ってあるんですけど、
はい、
まあ、これとその東証、うんうんうん、東京証券取引所、
はい、
実は東京証券取引所っていうのは日本取引所グループっていうのにぶら下がっていますから、
大阪とかとね、
そうそう、大阪もある、だから一緒にこの日本取引所と、ね、商品取引所を一緒にして総合取引所っていうのにしようよと、
はい、
これもう何年もねずっと議論されてんだけど、なかなか実現しなかった、まあ、その背景実は監督官庁が違うと。
あ、そこですか。
そうそう、株式関係は金融庁、
今
だから商品関係は、
はい、
経済産業省と農水省、
うーん、
でそれぞれ役所の縄張りが違うので、
はい、
あるから、それでっていうことだったんだけど、実はその商品の方があんまり活発でないんですよね。
うーん、
まあ、それで、まあ、一緒になりませんかっていう話を実は、まあ、去年から、
はい、
相当議論していると。
お、
はい、
なるほど、まあ市場の場合は取引が活発でないとなると、ね、参加者が少ないと価格の振れ幅も非常に大きくなるし、あるいはこう取引が成立しないことも多くなっちゃうと、市場としての機能ってものが全然なくなっちゃいますもんね、
まあ、だから投資家から見たらさ、
はい、
原油に投資するのか、原油先物に、それともまあ株式やるのかなんてのは、はい、まあ、もうメニューの問題ですから。
そうですね、
まあ、その時その時の情勢に応じて、まあ、自由に判断した方がいいわけですよ、う
ん、まあ、アメリカだったらそれこそ、シカゴがマガタイルがあって、まあ、ニューヨークに市場もありますけど、そこ行ったり来たりすればいいのが、
そうそうそう、
まあ、
まあ、要するに投資のポートフォリオって言いますけど、
はい、
投資のメニューポートフォリオは自由に自在に動かせた方が、それは投資家にとってはありがたいわけですよね。
だ、
日本がそこが不自由だったので、
はい、
まあ、それを一緒にすると、
ワンストップにすると
、まあ、という話も今多分これは実現すると思いますけどね。あまりに出来高が少なくなってしまったから、商品の方が、
まあ、今であればもうね、はい、取引所も株式会社化してるから、
はい、
まあ、企業同士の話ってことになるんですね、はいはい。 時刻7時44分です。お日の放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。米朝首脳会談前に米韓首脳電話協議開催へ。韓国大統領府高官によりますと、韓国のムンジェイン大統領はベトナムハノイで今月27日と28日に行われる米朝首脳会談を前にトランプ大統領と電話で会談し、緊密な連携を確認します。安倍総理もトランプ大統領と電話で対処方針を協議してすり合わせを行う考えを示しているということです。
うん、
まあ、米朝首脳会談目前となってきました。
ズバリ言うと、トランプ大統領はムンジェイン大統領を、信用してませんね。
信用してない、
もうここまで来たら、だから一応話は聞くぜと、
はい、
いうぐらいなところでしょう。で、本当のところは安倍総理とトランプさんのところで詰めていくと、
はい、
日本はもちろん日本人の足問題ありますからね、ですからそこでやっていくということでしょう。で、私今思ってるのは、そのムンジェイン大統領でもしかしたら、
はい、
ハノイまで押しかけていくんじゃないかなっていう気がしないでもないなと。
なるほど、行きますか。
いや、行っても、トランプさん会えなかったら、面目丸つぶれですよね。
そうですよね。
はっきり言っても俺は無視されたっていうのがもう世界中に明らかになっちゃうから、だから行かないとは思うけど、でもご本人は何としても行きたいなと、この電話の中身次第で、会って実は直接話をしておきたいということがあるんですよみたいなこと言ったら、どうなるか分かんないなと。
じゃあ会うかなんてことになるかもしれないと、
いずれにせよあれですよね、ムンジェインさんは、はっきり言ってキム・ジョンウン委員長の露払い役、
はい、
だから金正恩何望んでるかっていうことを、前さばきするっていう、そういう役割でしょう。だってもう代理人ですからね。もうアメリカのマスコミみんな書いてますけど、ムン・ジェイン大統領は金正恩の代理人と、代弁者と、
広報
官と、広報室長
みたいなね、
広報室長っていう、そういう受け止めがもう常識なので、そこで何を言うかですけど、一に制裁緩和、ケソン工業団地だっけ、
はい、
南北合同事業、あそこが今止まってるわけですけど、このあれを再開させてちょうだいよとか、その手の制裁緩和話が一つの塊、もう一つは朝鮮戦争の終結宣言どうするかと、一部報道にはこの終戦宣言ぐらいは単なるね、言葉で言うだけの話だから、これは受け入れるんじゃないかみたいなことも言われてますけど、そこがどうなるかですよね。それからさらにその先には今の休戦協定を平和協定に転換しようという話があるわけですけど、平和協定となるとこれは法的なもの縛りがかかってきますけど、宣言だけだったら単なる言いっぱなしと。だけどその裏に一番肝心なのは、それは直ちにその在韓米軍の扱いに直結するわけですよ、この問題は。
そうですよね。
だって戦争が終わったらもう平和になるってことなんで、だったらもう別に北の侵攻はないんだから、北の侵攻を抑止している米軍基地はいりませんよねと、いう話になって、長い間ご苦労様でしたと、どうぞお引き取りくださいと、いう話になるのはもう火を見るよりも明らかと、だからそこまではやらないでしょうと。でさらに言うとね、問題はじゃあ米軍基地撤退してもらいたいと思ってると思いますよ、実はね、本音では、ムンジェインもキム・ジョンウンも、じゃあその後どうするのというところがむしろ最大の注目点で、普通に考えたらアメリカは要するに米韓同盟をやめて中国に寄っていくんじゃないかと、こういう見方がもっともらしいんですけど、私はねむしろね、南北が統一して要するに 隠し持った核兵器、うん、プラス南の経済力、
はい、
これでいわばこのなんて言ったらいいかな、もう俺たちはもうここは王国だぞと、
うん、
非常に悪い言葉で言えば俺たちは独立軍隊だみたいな、
うん、もうここは手出しさせないぞ
と。そうそうそう、だから今までは、はい、中国やアメリカやひいてはロシアの子分の身だったけど、うん、これから俺には怖い飛び道具があるんだと、言いっぱなし、やられっぱなしだけじゃないぞと、ここを目指してるかもしれないんだよね。私はそっちの方がむしろ可能性高いと思ってるんです、実は。なぜかというと、朝鮮半島南北合わせてですよ、
はい、
朝鮮半島ってのはずっと大国に、はい、小突き回されてきた、でそうならないようにいわばすり寄ってきた歴史なんですよ、
はい、
だからそのなんていうのかな、こうねじ曲がった反応をよく見せるっていうのはそこなんですよね、
はい、
一番の大元は、
だ
からそれの恨みをいわば晴らすためには独立、はい、俺たちは独立なんだというためには、まあ、要するに核は残った方がいいと、
はい、
いう判断を実はしてるんじゃないのかと、今そっちの可能性がちょっと強まってんじゃないかっていう気がしますね。
まあ、アメリカ本土にとっては届くミサイルがなければ、
いいわけですよ
っていう話ですよね。うん、ところが隣の日本にとっては、
それは大変、
核付きでしかもそういう形でどこともね、影響下に置かないぞってなると、かえって厄介になる。
ものすごい厄介で、だからアメリカの今核抑止力のもとにあるわけだけど、日本は、はい、そんなことになったらじゃあ日本だって核武装って話が出てきたのはもう去年からも出てますけど、
はい、
まさかそんな選択ができないと、うん、となったらばやっぱりここはアメリカと日本で、
はい、
要するに中国とロシア、それから南北朝鮮、
はい、
統一された南北朝鮮、この3つの脅威、うん、に対処せざるを得ないと、
はい、
という状況になるわけですよ。まあ、そしたら、ね、答えはものすごく明らかで、はい、この中で一番敵対してはいけないのは実はロシアですよね。
ロシア
ですよね。だからまあいろんな話を今安倍さんはプーチンと25回もあって、はい、まあ、仲良くやってると。だからロシアを敵対せず、はい、まあ、中国と統一された南北朝鮮にどう対処するのかっていうことが、もう日本のいわば大戦略の要の問題になってきますね。
これさっきのメールにもありましたけど、その大戦略を実行しようとするためには、やっぱり日米同盟っていうのは、これ聞いても切れないことになるんですよね。
もちろん切れない。
政策的にもね。
だって日本はね、まあ、情けないって言えば情けないんだけど、はい、日本は自分だけではどうにもならないですよ、
うん、
だって圧倒的に中国の方が国力上だから。
そうです、その上核持ってる、
その上核持ってるん
だから。で北朝鮮と韓国がってことになると、そこも
核を持ってる、持つと。
ロシアも核を持ってる、
そうそうそう。だからそんなところにね、日本は単独で対抗なんか絶対にできないんですよ、
うん、
なのでアメリカと一緒になって、
はい、
相手の敵方をどう分断し、できればこっち側につけるかっていう話がもう大戦略の要ですよね。
これしかしね、中距離のミサイルを持っていて、それがこっちを向いていて、しかも核を積む可能性があると、なんか冷戦末期の、ヨーロッパの状況に似てませんか。
そうね、で確かに、
その時にやっぱ NATO 強化で、アメリカをなんとか抱き込み続けようってドイツとかしたわけじゃないですか。
全く同じですね。だからヨーロッパも単独ではソ連の脅威に対抗できないわけですよ、戦争に負けたし、荒廃してたから、
はい、
勝ったんだけど荒廃してたから、で NATO に、おっしゃるように NATO をアメリカを抱き込んだわけですよ。だからそこと日本の今の置かれてつつある立場って、まあ、似てるといえば似てて、はい、まあ、日米安保条約もすでにできているから、これを軸にさてどうするかだけど、
はい、そうですね、
でも南北朝鮮がもし統一されて独立するみたいな話になったらですよ、非常に厄介ですね。
いや、日米安保に極東の安全というのが書いてあって、これは日本が巻き込まれるってずっと言われてましたけど、かえってこの条文聞いてくるかもしれないですね。
だからね、本当はね、国会でね、こういう議論やってほしいんだよね、実は。
今日もね、予算委員会あるわけですから。
そうそう、だからね、野党の皆さんもこういう議論をね、本当にやるべきなんだよ。これ日本の国家戦略、大戦略に関わる話で、それが三正面作戦はできないっていうのは、
そうですね、
これはもう全員一致ですよ、っていうか、おそらく、だと思います。
米朝首脳会談を前にした動きについて、はい、長谷川さんにお話しいただきました。このコーナー含めまして、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。